先生。
Produced by Annie Global Education。
さあここからは泣くかも笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー。熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。中澤先生、今日もよろしくお願いします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine!
よろしくお願いします。
お願いします。
いよいよ、
はい、
私どもがそんなに言うこともないんですが、消費税ね
やってきた、
上がりますね、
目前です。
ですよね。まあどうなるっていうか、まあでもだいぶね慣れてきたってちょっと語弊がありますけど、まあ、消費税自体は慣れてるんで。
そうですね、
だいぶ変わりましたね。うん、昔は結構大変でしたからね。
そうですか
消費税自体がなかったですからね。
あ、そうか、ない時もあった。
そうそうそう、
ないところから急にあるのはすごい大混乱、
ね。まあ、税率が変わる、まあそこら辺はもうね、あれですけど、まあ大混乱、まあ、パーセンテージが変わるだけだから、うん、まあ、その混乱はあれですよね。
そうですね。
まあ、ただいろいろね、やり方とかあると思うんですけど、もうだいぶね皆さんも浸透してきたのかな、わかんないですけど
令和に変わる時と一緒で、結構早めからもう変わるよ変わるよってずっと言われてたので。
あ、まあそうですね。
なんかもう皆さんもそれぞれいろいろ調べたりとかして、
まあ塾もね、9月中に告知したし、まあ皆さんも分かってらっしゃるんでね、
うん、
まあ、若干ね、入塾手続きを、まあ、9月にした方が入会金とか、
そうですね、
教材費がその時であれば、多少税率が、
そうですね、
で、まあ、授業料は10月分なので、
あ、
もういつ手続きされても、10% には変わりないんですが、はい、そういうこう、
あ、やっぱちょっと駆け込み的なのはあったりはしました。
そうですね、多分塾の性質10月を意識されるというよりは、まあ、10月に入るんだったら、まあ、8月9月で入っちゃおうっていう感じで、まあ、8月が特に多かったですけどね、はい、まあ、9月もポチョポチョってですね、ぼちぼちっていうかまあまあですね、
まあまあ
来られてますけど、は
い、
まあ、でも、ね、なかなか塾の性質上、消費税上がる前にっていうことで探したっていうことはあまりなくて、
ね、
手続きはおっしゃる方多いですけど。
なるほど、早めにやりたいんですけど、
でも10月分から早くやっても10月分なの で、
ね、
あんまり私ども そこまでその親御さんの意識は影響ないから。
うん、
それでも、まあ、カード決済をね、
あ、
はい、とか塾でもやっぱりお金を現金じゃなくて決済できるような、
うん、
まあ、スタイルを何かしらね、うん、取りたいなと思ってるんで、うん、少しその辺は積極的に取り組んでますけどね。
うん、
はい、
なるほどなるほど。
まあ、僕ら生徒たちみんなタブレットを持って、
そうですね、
はい、塾として珍しいんですけども、タブレットで仕事を、こう生産の管理も含めて、授業もそうですけど、タブレットが基本あって、ある程度先生たちのこうフォローしてできるようになってるって、まあ、もういきなりタブレットが先生が持ってるじゃないですか、
はい、
業務連絡も含めて子どもさんの情報もそこで共有してますし、それをプラスにしてこれ使うと動画をすぐこれで見せたりとか。
なるほど。
今はもうソロ版も動画見ながらやるんで。
ソロ版をですか。
そうですよ。
はい、
ソロ版はソロ版を目の前に置いて、はい、うちのソロ版は動画を見ながらテキスト進めていくので、で先生が後ろに立ってフォローする。いや、だからソロ版塾さんってね、本当に昔ながらの検定何級っていうところじゃないですか、はい、私たちがやってるのはもうそういうところに到底及ばないので、差別化してソロ版的な考え方を学んでいただくっていうことでやってるので、逆にそういう風な方が時間も選べるし、何時から何時でっていうところで時間をこう今だとうちだと変更できたりとか、固定時間じゃなくて来れるので、数学的にセンスとか考えて学びたい方は結構ちょうどいいって言われます。
はあ、そうなんだ。なんかもう私もそろばん習ってた時あるんですけど、
はい、
なんか本当に友達のおばあちゃんが先生だったので、うん、なんかお家の2階の狭い部屋でみんなでパチパチパチパチってこう先生が言うことはパチパチパチってやったので。
いや、もうね、検定とか受けていただくのはやっぱり手段教室ですかね、書いていただいて、はい、僕らは塾的なそろばんなので。
そうか、また別の感じなんですか。
全然違いますね。 それにあのやっぱりあの今は皆さんいろいろなので、時間がやっぱりあまり固定で動けないところとか、あの長い間ね、そろばんの教室って長いので比較的、まあそういうのじゃなくて、こう短く端的にパッと結論出してくれた形がいいかなと思います。
それもタブレットでできるっていうのがなんか、
まあでも図形だったりとか、あのもう AI も使ってとかですね、もう全然レベル感が違ってきて
ますね。違いますね。何でもそれがあればもうとりあえず全部できる感じですね。
そうですね。ただやっぱりあのそれがあったからできるじゃなくて、それはあくまでも、うんうん、やっぱり僕らもそう携帯とかと一緒で、あの携帯で喋るわけじゃなくて、携帯使って喋るわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
iPhone とか使って喋るにしてもですね、うん、だからあの相手は人間なので、
うんうんうん、
はい、やっぱり気持ちを感じたりとか、うん、やっぱりそのアナログ的に触れる部分っていうのはもう絶対前提はあるに決まってますね。
そうか。
中澤塾はね、うん、基本的に、塾の方はもう全部、前もちょっと言ったけど、はい、先生が手で丸付けするんです。
嬉しい。
手で丸付け、手直し、タブレット使ってたとしてもそれはもうポリシーなので、
ちゃんと先生が一枚一枚一個一個
手で丸付けしますね。
嬉しいな。
で英語スクール兄もあのタブレット使って先生カードだったりとか、振り返り授業は全部このタブレットでできるんです。
うわすごい。
ですけど授業はもうネイティブの先生と、うん、生でライブで
力つく
しっかりあの対人間同士でやりますから、うん、やっぱりそこは大事にして、
うん、
だからプラスこう1たす1、要するにタブ人間力とタブレットで、うんうん、プラス1じゃなく2じゃなくてですね、1たす1は2じゃなくて本当に3にも4にもなっていくようなイメージ授業展開してるので、まあ、そこは僕らがやっぱこだわってるところですかね。
ま
あ、それはね人間力があるからですよ。
まずそこですよね。
そう、人間性とか人間がやっぱりやるっていうのがもう大前提なんで。ただやっぱりね今はもういろんなことがあるじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱりある程度いろんな場面においては時間をかなりこう集約したりとか、
うん、
まあ、工夫したりとか、やっぱそういうのは絶対に逃げられないので、
うん、
まあ、そこはやっぱり今後それがありきでやっぱりやっていかなきゃいけないから、
うんうんうん、
そこはやっぱり子供たちにもこういうものを触らせて、
なるほど、
もう全然差ついてますからね。
ですよね。いやもうみんなもう全然もうサクサク私なんかより使えるんだろうないろいろ。
いやそうですね、うん、使いが使うっていうことで言ったらやっぱり、なんていうのかな、あの道具として手に入れてから、僕らの世代はそうですけど使い方を学んで、はい、使えるもん探してるけど、うん、多分若い世代、
うん、
もうあのデジタルネイティブの子たちはもうそのままの世代でもこれありきで動いてますからね。
そうですよね。もうあって
当然、だからこれで何かしら、これがもうあってできるものが前提で動いてますから、
うんうん、もう考え方がもう違いますね。最初が
多分香里さんでも違うだろう、僕なんかもう当に違いますね
いやでも私もびっくりしますよ。最近のもうなんかちっちゃい子とか、そのミュージカル教えてる中にやっぱちびちゃんたちもいるんですけど、うん、
はい、
もうスッスッスッスッ何やるにもやりますからね。なんか
いやすごい、例えばね、そんなタブレットがあってね、うん、曲聴きたいって言ったら曲も聴けるわ。
そう、
出したら音符まで出てきそう。
出てくる。
しかもその曲流れたりして、
流れる
でそのね歌い方のレクチャーする YouTube 見れたりして、
そうですよ、何でもできちゃ
って、何でもできちゃうから、あとは消化する人間力ですよね。
そっか。でもそういうのがよりこう機能が上がっていくから、今おっしゃられたみたいに余計この人間の中身の方が問われてくる。
まあ情報はやっぱりあのたくさんありますから、それを取捨選択したりとか、それを選んでいくっていうところはやっぱり培わなきゃいけないですね。
そうですね。なんか情報に飲まれできそうですもんね、今ありすぎていろいろ。
まあだから正しい情報とか正しくないとかっていうところよりも、
うん、
まあ、情報は情報として流れてきますから、うん、まあ、それをどんだけ自分で解釈して、
うん、
まあ情報をコントロールできるかっていうところはね、うん、大事だと思いますし、まあなかなかね、だって今僕らだと本当に海外のことなんて本当に分かんなかったけど、
うんうん、
まあ探せばね出てきちゃいますからね。
すぐ出てき
て旅行行った気分になっちゃいます。
なっちゃう。
実際に一回行かなかだけでね
本当に。
あともっと言うと、もう全然知らない言語なんて聞くこともなかったのに、
ああそう、
翻訳当てたら聞こえちゃうわけじゃないですか
そう、喋ってくれますもんね。
そうだから、それはねなかなかないですよね。
うん、
想像、僕らも本当にあの何にもないところからだったので、まあ、あの漫画読みたいなと思って漫画なかったら自分で書いたとかね、そういうレベルですから。
うわーそうか。そうですよね。それが今もうタブレットで読めたりもしますもん、ね、
いやだからないじゃないですか まあこれあの吉原市で例えば何でも出てきちゃうじゃないですか、感想文って、はい、うん、書き方わからん方調べたりね、
出ち
ゃうね、例えば A でもなんかどうやって書いてるかって書き方とか
出てくる、
その書き方をレクチャーする方まで出てくるじゃないですか、出てくる、僕らの時は何もないから、うん、どうしようもないです
よ、ね、
やるかやらないか、
うん、そうなんですよ、
いや本当にあの遊ぶもそんなこと全然してなくて、裸になって泥の中入って遊びましたからね
わーみたいな、
うわーって崖登ってましたからね、
すごいな
本当に、よくなんだろうな、栗の今でも忘れないけど、あんなこと何したんだろうと思ったけど、栗畑みたいなのあるんですよ、
はいはいはい、
その間がちょうどこう滑りやすくて、ビニール袋とかでソリみたいに滑って遊んだりとか今思い起こしてすごいいろんなことやってました。
でもそれも工夫してこれで多分滑れるだろうみたいに持ってきてですよ ね、
いやね、タブレットあったらそれ調べてねもうちょっとまともなこと安全性の高いものやってますよね
そうこうやってソリは作ろうみたいな出てきますもんね、きっと。
いやだからちょっとアナログですよね本当に、だからそこからするとかなり今の子たちは、ただ木蹴って蛇落として蛇と遊んでたりとかね、それをだからね、噛まれないように逃げまくったりとかしてね、なんかそういうちょっとこうまあまあ今思い出しましたね、
あ体を動かしていっぱいいろんなこと得 て、 って
す、ね、だからまあすごい、だから逆にその体験から今こういうことまでできてるから、うん、
まあ
幸せですけどね、
まあ、両方そうですね、知ってるのはいいかもね、
ただやっぱり今の世代の子たちの勉強方法とか、やっぱり今の世代の子たちのものの習得の仕方と僕らとはちょっとやっぱ違うと思いますので、人間としての部分というのは多分共通ですけどね、だからその辺はやっぱり僕らが考えてあげたりとか、やっぱり情報の入れ方とかも、やっぱり子供と接し方もやっぱり前提としてそこからスタートしてるので、だってもうね、このやっぱりこの放送もそうですけど、はい、まあ、ラジオもそうだし、うん、テレビですらあんなに番組チャンネルいっぱいないですからね、
そうでしたね、
まあ、どこ見たってなんか どんなことでもケーブルテレビとかってやってるじゃないですか、
うもうなんかもういっぱい、もう見切れないぐらい番組ありますもんね今
ですね、だからテレビですらそうなんで、
う
ん、4チャンネルぐらいしかなかったですね、
少ない
だ 1個ぐらい電波悪くてよく見えないとか
ザーみたいな、
そう本当にそうなんですよ皆さん、本当に
そう思えば今もうなんかネットでなんか配信、テレビ配信とか番組配信とかもあります
よ
ね、
よく工夫しました、ラジオの入る、僕向き変えないとラジオが聞けないんで、よく入る部屋に移動して聞いてたりとかですね、
すごい、
多分聞いてる方もそういう経験ある方いると思うんですけど本当にそんなに綺麗に入らなかった、
そうなんだ、
だからまあいろんな経験させていただいてたくましく今にな りました
たくまし
く、ね、子供たちにはいろいろ伝えていきたいと思いますので、
そうですね、
はい、頑張っていきます、
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエディケーションの提供でお送りしました。中澤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you, take care, bye bye.